恐怖の
日の出需要。
悪ゲーラジオもっこもこパレード。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こんにちは。
書き出し系二次創作 DJ ギット白のエージェント恐怖の日の出登場です。
です。
私パンナイ企画です。
特電波少女ミヨンです。
はい、そして本日もう一方。
はい、兵庫県は西脇市、日本のへそからグレートです。
あれ、秘密じゃなかったの？大丈夫？
お久しぶり。
兵庫県広すぎますからね。お久しぶりです。はい、
今日はグレートが久しぶりっていう、もうラジオ自体がね、ちょっとね、2ヶ月ほどお休みしてまして、ね、
はい、無断欠勤させていただき、ね、すいませんでした。
はい、この日の出需要ってのシステム的にはこうやって録音して、それをちょっとこうグレートがいつもこう編集してアップするという作業をしてくれてるんですけど、
はい、
そうですね。
ちょっと今回そのグレートが引っ越しをして、ちょっと1ヶ月ぐらいネット環境が使えないっていうね、
うん、
っていうのもありの、
うん、
まあまあそれありの、
ま
あ、あともう一つね、ミオンさんがちょっと体調不良になってしまってね。
そうなんですよ。
ちょっとね、
いつも元気な私が
6月の下旬ぐらいからね、ちょっと体調不良になって、
はい、
でちょっとそれがね、すぐに意外と治らなくて。
そうなんですよ。
結局復活したのは8月
入ってからですね。
入ってからだから、うん、知ってる方も知ってるでしょう。7月末の三軒茶屋ヘブンスドアのイベントは、
う
ん、私とウータン2人で出るという事態
に。そうなんですよ。
親子で出てましたね。
そうなんですよ。いやーっていう話も、まあ何のちのち話して
る、うん、できるもんなんやと思いました
。いやできるというかさ。いやー、あれは大変やったよ。いや、もう、久々に、なんていうの、いや、一人でって、最初から一人でやるっていう感じのものやったら、別になんとかやれるかもしれないんですけど、もともと日の出って何人もいるじゃないですか。
そうですね。
もともとね、僕とミオンさん2人じゃないですか。で、はい、ウータン交えてやってるじゃないですか。
はい、
で、結構僕曲とかそんなん全然できないんでね。そう、ね、DJ とか
そうですよね。パフォーマンス、そう、ニューイットに DJ がいない状態ですよね。
パフォーマンスだけなんでね、
うん、
ちょっとそれはかなりね。いや、ほんでマジでね、でその30分持たせるというのがすごいね、プレッシャーでね、マジでほんまにね、ウータン頼りやで的な、ちょっとお前も休むなよみたいな感じやったよ。心境的にはほんまに、ちょっとお前も風邪ひくなよみたいな、俺一人だったらマジでやばいわみたいな、そんな感じやったよ俺。
あ、でも映像を見させてもらいましたけど、形になってましたよね。
いや
ー、今日日の出登場としての
マジで、いや
ー、もうお約束はちょっと踏んでたと思いますけどね。
いや、もうギリギリよあれ。ギリギリやりながらでさ、正直ね、もう削らなあかんネタとかもあるしさ。
ああ、そうですね。
できへんやつもあるし、で、うん、で結局ね、30分足りずやってんな。24、5分ぐらいで、
ね、
うん、そうそう、24、5分ぐらいで終わっちゃってん。
うん、
ああ、終わっちゃったみたいな感じで、ちょっと30分持たせられんかったかなっていう、うん、ちょっとそれが一番の反省点やってんな。うん、で何か新しいネタをもうしたかったけど、それもうまい思いつかずで、まあまあそんな話はまあまた後でいいんですけど、ミオンさんのね、
うん、
その病気の話なんですよね。ちょっとこれはじゃあご本人さんからね、
何があったんでしょうか。はい、
まあなんだろう、まあすごくこういろいろこういろんなことをしてたりとか、季節の変わり目で、はい、梅雨とか暑い日とか、うん、ちょっと寒い日とか、そんな感じの日々が続いて、ちょっと疲れてたんですよ。疲れがちょっと溜まってて、そういう状態で、何でしょう、ちょっとこう細菌とか入るじゃないですか、人間で生きてたら。
はい、
で、そういうので、 目とかこすっちゃって、初め目が腫れちゃって、よく私結膜炎とか目鉢っことかなりやすい体質なんですよ、もともと。
そうですね、
うん、よく本当によくなる体質だから、
大阪の時もなって
たしょっちゅうなる体質だったから、うん、あ、また目鉢っこ来たわと思ってて、
で、はい、
なんかこう目が腫れてるのをこう普通に過ごしてたら、はい、なんかやっぱりちょっとこうずっと腫れた状態で、
はい、
でなんかちょっとこう めまいがある日があって、
はい、
で、あ、なんか今日ちょっとあれかな、熱中症気味かなと思って、
はい、
うん、なんかこうふんわり過ごしてたんですよ。こうちょっとよく出たら治るかなとか、水分取って、はい、でもその治らなくって、で、ある日、はい、ある日っていうか、ちょっとその後2日後ぐらいに急にパン、もっと目がパンパンに腫れてしまったんですよ、目の周りが、
うん、
うん、そう、これはおかしいぞと思って、
はい、
うん、
で急いで病院に、近所の病院に行きましたら、
はい、
これはもう全体が化膿してしまっているので、 で、はい、でその、普通に飲み薬の抗生物質だけじゃ抑えれないぐらいの広がり方をしてしまった後なので、
はい、
うん、そうそう、だからちょっと大きい病院に行った方がいいということで、まあ、大きい病院にを紹介してもらって、
はい、
はい、大きい病院まで行って処置をしていただいて、でずっと通院してして、
あ
絶対安静みたいな感じになってしまって、まあ、病名で言うと蜂窩織炎という病名なんですけど、
はい、
うん、
なんかその
本当に結構手足とかでなる人が多いみたいで、
そうそう、
結構そうやって私みたいに疲れてて抵抗力が下がった時に菌が入り込んじゃったと、はい、傷口とかから菌が入り込んだ時に抵抗できない状態だから、体がどんどん菌が広がって勝っていって、
で殺しきれなかった、
そうそうそう、でパンパンに腫れるんですよ、もう本当赤ちゃんの手以上に腫れる感じになっちゃ う、 でもう放っておいたらもう本当に壊死してしまって、で私の場合顔だったので脳まで行ったりとかしたら本当に命が危ないかったっていう、なかなかちょっと放っておいたら良くなかったって、すぐ病院行って良かったんですけど、
目も大丈夫でした、それ、
いや、そうそう、本当パンパンに腫れちゃって、 で、まあ、でその後
見えてました、
あ、目は見えてましたけど、もう開くのもちょっとすごい、目やにとかがいっぱい出て、
相当腫れてた、
目やにまで、
目やにいっぱい出て、
かなり、じゃあもう、
そうなんですよ、お湯傘みたいになってました、
すごかったよ、どつかれまくったみたいな、
うん、そうめっちゃギブやったみたいな、
マジで、いや、もう高山ドームフライ戦みたいな後やから、
本当に
いや、マジで、えっていうぐらい、
めっちゃ腫れてきて、どうしようってなって、
ほんまに
家帰るんだなってやつです、
いや、マジで、ほんまに、
にも家族がいるだろう、
高山戦みたいな、あんな感じやってんで、ね、ほんで、で病院から帰ってきた時も包帯じゃない、うん、なんかこう包帯してたんだっけ、
目の下に包帯を、
包帯コーナー、それもバッテンにさ、こう包帯しててさなんかバキでいうさ、シコルスキーに顔を切られた怒り感じみたいな、
怒
り感じさ、切られた後顔なんか包帯バッテンみたいにやってたやん、
その状態で病院から帰ってき
た、ね、あんな感じやねん、
サクサク
サクサクよく切れるんだよなこれがっていう、あんな感じでさ、バッテンにこう包帯になっててさ、
そうなんですよ、それはもうその大きい病院に行った時はもう切って中の海を出していくっていう状態までなってしまってて、でその後包帯を巻かれて、そうそう、何回も、でまたでも1回じゃできらないんで、また中からできてくるから、何回も通うんですよ、毎日、初め毎日、うん、多分通常はそこまで産んでしまったりとかしてたら、多分入院とかになったはずなんですけど、絶対安静だし、
ね、
コロナもやってる病院だったんですよ、だから多分結構ね、混み合ってただと思うんですよ、病床とかが、
そう、
ね、まあ通ってくださいということになって、毎日、まあ、優雅にタクシーでタクシーでしかも行けなくても、ちょっと歩いたりとか、代謝が良くなったら、すごいその腫れが広がるんですよ、
わあ、大変だ、
それは。そうなんですよ。だからちょっとした買い物も一回調子乗って行ったら、すごい晴れてしまって。
うわ、
安静に。
そう、絶対、本当に絶対安静だった
んで。血流良くなったら、そうなっちゃうんや。
そうなんですよ。めっちゃ怖くて、そんなことなかった、やったことなかったから、なったことなかったから、自分も。ねね、うん、ちょっと満身でいるじゃないですか。いけるいけるみたいなんで。じゃあ、すぐ広がったりとかして。
うん、油断ならん病気ですね、
うん、本当に。そうなんですよ。めまいもその、なんでかって言ったら、その、どっかの腫れで、どっかの血管が圧迫されて、うん、なんかそれでめまいが起こってて、うん、起こってたみたいで。そう、今まで感じたことないぐらいの、そのめまいだったからびっくりして、私も。そうなんです。そんな目にあってて。
そんなことがあった
んですよ。あったんですよ。
全く知らなかった。
いや、言ってなかったから。
あれ、だからあれ、その時もちょうど、その6月末ぐらいやったかになんか、あの、ヘブンスのイベントやったっけ？
あ、そうそうそう、なんか予定があったんですよね。
あったけど、
うん
まあ、それもなくなって。
う
ん、
そう、
ま
あ、ちょうど宣言かなんかでなくなったのかな。
そうそうそう、まあ、あれはあれで逆になくなって、うちは助かったんやけどさ。うんうん、
いや
でもあの、聞いたら何人かなってる人おったよね、う
ん、
あれ。
結構いるんですよね、聞いたら。
それはなったみたいな、うち、ん、も、うん、なってるみたいな、うんうん。
なったことあるよみたいな。
ポってさ、あ、そうな、俺も全然そんな初めて聞いたやつやって
る、うん、
知らんかってんけどさ、うん、やっぱ手足が多くて、すごい腫れ上がって、
うんうん、歩けなくなったりとか。うん、
でもさ、壊死するってのは怖いですよね。
壊死がね、本当、うん、顔だしね。
ね、
嫌だなと思ってます、絵師してしまったら。
いや、でもちょっとそのバッテンの包帯はちょっと見てみたかったっす。
あ、ほんと、あ、写真ありますよ。でもちょっとエグいからどうしようかな。
シコルスって
言ってなんか。シコ
ルスキーにやられたって。いや、写真あるけどちょっとエグいんですよ。傷口まで見えてるからどうしようかな。
ちょっと生々しい
よね。生々しいですね。
いや、ちょっとな、うん、そんな感じのことが。あったんですよ。で、それが、
ま
あ、2週間とか、まあ、1ヶ月ぐらいで治るんかなって思ってたら、
うん、
結構長引いて、
そうなんですよね。私も1、2週間ぐらいで終わるかなって思ったんですが、
そうなんですよ。
全然全然。
で、
あ、ずっとじゃあ、うん、結構長いこと
ですね。そうなんですよ。
で、特にそれもあんまり言ってなかったからさ、
うん、まあ言ってもなと思って、まあ、その状態の時にどうしようもできないなと思って、まあ、他の人
からも大丈夫みたいに聞かれてさ、
うん、
で、それでどんどんイベントをしたら結局7月はやっぱもう無理っていう
感じやってさ、ちょっと厳しいなってなっちゃって、
でもしゃあないからさ、ね、もう歌んとじゃあ2人でやるかって言って、
そうですね、
歌ん次はまあ俺と2人やでって、
うん
うん、ええよ、とか言って。頼むで、頼むで、お前。もう、俺と二人やからな、頼むで。ええよ。
え、今、ウータン何年生？
四年生。
四年生。
四年生。いや、俺、小4の時、黒目やったかな。え？小4で、ね、日の出やってる小学生の男子の心境が想像できへん。
俺も想像でき
へん。私もできない。
いや、ほんでさ、今日さ、ラーメン食ってたらさ、
うん、
ラーメン3人で食ってたんや、うん、ほんならさ、あのミニ四駆しにいた帰りに、
うん、
だからさ、ウータンが突然さ、
うん、
なあなあって、パパが亡くなったら俺がパンダ企画2代目に名前変えた方がええんかなって。
急にそんなこと言ったの？
パパが亡くなった
ら、
パパが亡くなったら俺パンダ企画2代目に名前変えた方がええんかなとか言って。俺急に。
そこまで思い詰めてる。
急に。
やばい。
すごい。
ほんで。
襲名やん。
ほんで、いいんでさ。ほんでさ、いや、俺どうなあ、とりあえず、もうちょっとママに聞いてみって言ったら、ママ何て言ったんやって、あれで。
え、ママ何も、私昨日も聞いてなくって、なんか他のことしてたと思う。
え？ラーメン食いながら？
うん。なんか、あれ、ついたてがあったから、あの、私とウータンの横に。
なんか言えんちゃうかなんか言ってなかった。
適当に言って
たかな、適当になんか言えんちゃうかな、
これ。そんなことしてたんだと思った。
俺、パンダ企画2代目に名前変えた方がええんかな。
かわいい。
了解。まあでも今なんかね、ちょこそんな話はねしたことはあるねん。風呂入りながらよくそういう話をすんねんか、あいつと。なんかちょっとお前、
そうな
ん、まあ、お前がまあ大きくなったらやりたかったパンダ企画2代目でやったらええんちゃうとか言って、うん、まあそれまでに、まあ、炎の駒は必須やなとか言って、あとそれ、
歌舞伎役者みたいになってますね。
ね、っていうか、その町のね、そういうあの各町を回ってる、あるじゃないですか、
あの土佐周りのな、あんな
そう、いや、そんな一家に生まれてしまったあの子供の心境じゃないですか、それ。
いや、まあ、あれ、お前、そうやな、炎の駒は中学生になったらやれるようならなあかんなとか、
めちゃくちゃや。
いや、ほんでさ、今回さ、その7月のイベントもな、
うん、
出られへんってなった時にさ、はいはい、どうしようかなと思って、うん、ちょっとお前、はい、お前最後がんやれやお前コブラやれや言ったらめっちゃ嫌がってさ、嫌やって言ってさ、もし何かあったらどうすんねん何もあらへんって言って手持ち花火やんけって、手で持つ花火でお前いつも手に持ってやってるやんけって言ったら嫌やって、なんか落ちたりとかしたらどうするんやって絶対嫌やって言ってな、
めっちゃ拒否するやん、
なんかビビりでな、いやお前絶対ウケるってって絶対やばいってって言ってな、下手したらお前バズるでとか言ってなお前やれやって言ってな、めっちゃ拒否られてさ、
そうなんや、
どうしても嫌って
、そうなんや、
当日もう一回聞いてもやっぱ嫌言うからさ、
あ、そうなんですね、
いいよと思うんで俺やるよとかってお前がやったらおもろいねんけどなとか言って
そんな予定やったんですね、
そうや、あいつに俺ちょっとそんな大きさも違うんやけども、子供
大
きさ違う、お前サイズ小さいの作ったるかなとか言ってちょっと俺ちょっとやらせようとしてんけどな、
ダメだった、
ダメやった、いやいやいやいや、
さすがにそれ嫌なんだ、
そう、
うん、
怖いみたいな、
でも今ですよね、やるとしたらね、
そうや、
今ぐらいの年齢だったらめっちゃウケるでしょうね、
ウケるよ
もしやったらね、
ウケるよ、
事件ですね、
どっかんでしょうね、
絶対ウケるよ、まあでもしゃあない、まあとりあえずまあやらさん方がいいかなって、
いやでもパパが死んだらっていう後のことを考えてるのが、
死んだらっていうのはパパが亡くなったらって言い方するんじゃないですか、
パパが亡くなったら
俺がパンダちゃん2代目に名前された方がいいんかなとか言って
変わるかもしれないですね、じゃあ。
じゃあ我々も連れて行かんとダメですね。
そうやね。
ウータンに。
ウータンに。
なったらなったら面白いっちゃ面白いけどさ。いやでもそれやったらすごいことやってくれな。な、新しい技を考えてほしいよな。炎の駒なんて絶対ダブル炎の駒ぐらいやってもらうな。
で、両手で。
そう。
親を超えるんだ俺はね。
まあなんかな。面白かった今日。めっちゃ面白かったわ、それが。
いやでもゆくゆくはね、そうやって世代交代して いく可能性があるわけですね、この我々恐怖の未来登場は。
そうですね。
そうや
ん、グレートさんもそうだよ、お子さん。
そうや
ん。2人目生まれたんですよ、ね。
面白いな、第二世代で。ね、
いや、ちょっと巻き込まんといてください、うちの子。
第二世代でやったら面白いんちゃうん。
そうだよ、子供たち
で。広で第二世代。
第2世代、いや、絶対、いろいろおかしなことになる。
子供たちの日の出。
そうな、時間大丈夫かな、
いや、もうそろそろあれですね。
何分、
もう、あれです。
ああ、ほんまや、ちょっと切りのいいところで、じゃあ、一回切りましょうか。
はい、
じゃあ、はい。
ということで、はい、また。恐怖の日の出時をよろしくお願いします。
はい、あと、
いかがでした、
はい、9月11日、カメイドインジアイで。DJ をします、
あ、そう、
はい、配信もおそらくするのでよかったら見てください。ダク電波少女ミヨンでした。
あ、はい、西脇市からグレートでした、
はい、
ありがとうございます、おやすみなさい。いくよ